はい、では聖書を読んでいきたいと思います。今日はね、詩編なので、まあ、輪読できたらなと思います。一節を牧師が読んでですね、で奇数を牧師が読んで、偶数を皆さんに読んでいただいたらと思います。詩編の73編を開いていただきますか。じゃあ一節ずつ読んでいきますので、二節と四節偶数を読んでください。賛歌、アサフの歌。神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。
それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩に誤りそうになっていた。
神に逆らう者の安泰を見て、私はおごる者を羨んだ。
死ぬまで彼らは苦しみを知らず、体も肥えている。
誰にもあるロークすら彼らにはない。誰もがかかる病も彼らには触れない。
このまま振り飾りとなり、ここは子供となって彼らを包む。
目は死亡の中から見回し、心には悪巧みがあふれる。
彼らはあなたに災いをもたらそうと定め、高く構え暴力を振るおうと定める。
口を天に置き、舌は地を行く。そして彼らは言う、神が何を知っていようか、意図高き神にどのような知識があろうか。
見よ、これが神に逆らう者、とし恵に頼まれ、誰でも接していく。
私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが、虚しかった。
日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。
彼らのように語ろうと望んだなら、見よ、あなたの子らの代を裏切ることになっていたであろう。
私の目に労苦と付することの意味を知りたいと思いながら、
ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。
あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らがあのように襲われるのを。
彼らを一瞬のうちに荒廃に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを。
主よ、あなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるの
を。私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。
私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。
あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。
私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神がとしえに私の心の岩、私に与えられた分。
見よ、あなたを遠ざける者は滅びる。身元から迷い去る者をあなたは断たれる。
私は神に近くにある
はい、お祈りをします。天のお父様、新しい月をこのように皆さんと共に迎えることができ、御言葉と共にまた今日聖餐の恵みに預かれることを感謝をします。本当に信仰のこの旅路の本当にこの中にあって、最後まで憐れみと恵みの中に、主の中にとどまって、この信仰生涯を全うできるように憐れんで助けてください。また弱さや、また問題試練の中にある方々をも覚え、本当にその場所であなたとお出会いしますように、またあなたの愛に満たされてあなたを愛していきますように助けてください。津田だけではなくて、全世界全国のそれぞれの集会教会を祝福してくださって、あなたの皆が世界中で崇められますように助けてください。特に、いつかはアメリカの大統領選挙ですけれども、大きな本当に影響がありますので、神の御心にかなったものが立てられるようにしてください。期待します。感謝をします。主の皆によって、アーメン。今日はですね、 まあ、若い子たちもいますので、クリスチャン生涯ってどんなものかっていう、その全体を見ていきたいと思うんですね。私たちは信仰に入りましたけれども、いや一体どうなるんだろうって、私たちの信仰ってどういうもんだろうっていう全体像が見えないとですね、まあ、言い換えればゴールが見えないと、何のために信仰しているかすらも分からなくなっていくんですね。ですから、今日はまあ具体的に皆さんは、まあ、具体的に皆さんが勝利の人生、勝利っていうのは天国で勝利を取るものはって黙示録にあるように、勝利を取って天国に入っていく秘訣を、まあ、学ぶことになると思います。それとともに、そのプロセスと、また私たちが天国に行けるものにふさわしく整えられるっていうことがどういうことであるかっていうことを、まあ、学んでいきたいと思うんですね。詩編の73編っていうのは、この教会でも私何度か語った覚えがあるんです。それほど、まあ、大切な詩編だと思います。まず一節に、賛歌アサフの歌、アサフっていうのはダビデが持っていた賛美チームの中の一つのリーダーなんですね。そのリーダーが歌った歌だと言われています。神はイスラエルに対して、心の清い人に対して恵み深い。で、この真理は私たちに分かると思います。本当に神様は清い人に対して恵み深いんだ。まあ、頭では分かるんだけども、簡単に清くなることっていうのは、まあ、できないわけですね。それで私はここに5つの、まあ、クリスチャンであるならば、勝利を取る人であるならば、必ず通る5つの段階が書かれていると思うんですね。まずざっと言うと、1番目は一生懸命に心の清さを求めていく時期っていうのがあります。で、2番目には、まあ、中途半端な時、どういう意味かというと、あ、大体信仰って分かった、まあまあ、神様ってこういう方なんだってこう変に分かった時、まあ、ちょうど車の運転をしてですね、初心者の時には絶対にこう事故を起こさないようにするんですけども、あ、もう運転できるわとか言いながらね、高速道路で飛ばしてガーンとやったりとかね、まあ、信仰障害もですね、まあ、中途半端って言いますかね、半分分かって半分分かってないような時で、実はここが分岐点になるんですね。神様から離れていくのか、それとも謙虚に神様に従っていくかの分岐点が必ずあります。で、3番目にはですね、17節にあるように、ついに分かった、見分けた、あ、そっかって、こう本当にそのゴールって言いますか、神様が目指していることが分かるとき、また今日の題名にあるように、まあ、神様の臨在に触れられるとき、知識で分かるんではなくて、本当に神様の臨在に触れられるときっていうのがあるはずなんですね。で、4番目は、その臨在に触れたときに、この方を酒どころとして、まあ、酒どころっていうのは、もう全部人生を任していこう。まあ、ちょうどですね、私たちは、まあ、車に身を任せますよね。車を信じてますよね。この頃ちょっとメビッチョカが2回、国道で止まったのでね、まあ、修理には出したんですけれども、この頃のエンジンってピタッて止まるじゃないですか。で、全然音がしなくなって、本当に動くのかなってこうちょっとヒヤッとしますけれども、信じていきます。まあ、それと同じようにですね、まあ、天国に本当に行こうと思ったら、私たちはイエス様に委ねる以外他にあるでしょうか。自分の努力で天国に行ける人、多分一人もいないと思います。自分が頑張れば天国に行ける人、多分いないと思います。このイエス様に任せるしかない世界なんですね。で、そのことが分かって任せ出したときに、最後に、勝利、黙示録にあるように、まあ、勝利を味わう体験をしていくんですね。で、まあ、一つの結論をここで言っときますけれども、私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とするっていう言葉があるんですよ。黙示録3の12でね、12のところにね、神殿の神の柱とする。で、これをですね、まあ、今朝私たまたま創造訳聖書で、まあ、デボーションしてる時に読んだら、何と書いてたかっていうとね、勝利を得る人を永遠に神の臨在のもとに置いてあげようって書いてあるんですよ。柱っていうのは、まあ、本当に神様の住まいである神殿の大切なところですね。要するに神の臨在の身近に勝利を得るものは置くって約束してるんですね。 ワクワクしませんか。でこの5つの段階が、まあ、あるんだっていうところですね。でこの作者はですね、一節は分かってるんです。本当に神様は清い方だから、私たちが清くあれば恵み深い人生を歩めるっていうことは分かってるんだけども、現実は2節なんですね。それなのに私は危うく足を滑らせ、一歩一歩を踏み誤りそうになった。まず1番目、一生懸命に心を清くしていく時期っていうのがあります。それは別の箇所でいくと13節です。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。一生懸命聖書を読み、一生懸命祈り、一生懸命先輩たちについていって、こう真似をしてですね、清くなっていこうとする時期があります。でその時期っていうのは多分ですね、まあ、クリスチャンホームでなければ、まあ、霊的な面っていうのはゼロだと思うんですよ。霊のことはわからない。まあ、要するにヤコブ書にあるように、この世の知恵、悪魔からの知恵にはいっぱい満たされています。そしてよく生きよう、幸せな人生を得ようという知恵、この世的な知恵があります。でも上からの知恵、神様からの知恵っていうのはまだ満たされてないのでわからない。特に教会に来ると臨済、教会って臨済宗か、仏教じゃないですね、そうではないです。臨済ってわからない、わからないんだけども、こういう礼拝に来たり祈り会に来た時に何かがあるなっていうのを感じるんですね。何かここに本物の匂いがする、でも説明ができない、わからない。今私の4番目の娘はですね、看護婦、また保健師の勉強をして、今ちょうどもう3年目なんですね。まあ、ご存知のようにですね、彼女を見たらですね、まあ、保育園の先生になりたいと言ってたので、まあ子どもたちに向かう方が向いてるタイプで、なんか血を見る世界とかね、看護婦の世界にはどう親が見ても向いてないなと思うんですよ。でもなぜ行ったかというと、彼女はですね、この礼拝をしている賛美をしている時に、自分の将来を祈っている時に、いやあなたはこの道に行きなさいってはっきり語られたって言うんですよ。でそれに従ってるんですね。でこれはね、もう親が 何を言うよりも主の臨在の中で語られるっていうのは本当に強いんですね。でこれを説明するのはとっても難しいんです、臨在を説明するのは。でも何か私たちはここに大切なものがある、本物がある。そして多分皆さんは誰と結婚しようかな、どういう就職をしようかな、今後どういう道を歩もうかなって悩んだ時に、多分礼拝にその悩みを持ってくると思うんですよ。そしてその思いを全て捧げた時に、なぜか思いの中にこうしなさいとか、それはダメだよとかいう導きを受けて従った経験ってありません？これ臨在なんですよ。主は聖書の世界ではなくて本当に生きてるんですね。そしてそれに従っていく時に、私たちは臨在体験っていうか、神は確かだっていうことの繰り返しの中で、もっとこの方に全部を委ねていこうっていうことを、まあ、経験していくんですね。で2番目はですね、まあ、ある程度その霊的なことも分かってきた、まあ、祈りもできるようになった。するとですね、一番分岐点が来るんですよ。危ない分岐点、それはですね、もう分かってるっていう意味、もう大体、あ、教会ってこういうもんか、あ、クリスチャンってこういうもんかで、分かってはないくせに分かったと思う時期が来るんですね。でこの時期が、まあ、一番ですね、元に戻るって言いますか、ペテロもですね、イエス様が十字架にかかる前裏切りましたけども、本当にガリラヤに行ってですね、さあ漁をしようとか言うんですね、元に戻ろうっていうね、まだ戻れる時っていうのが一番私たちにとって誘惑なんです。もう完全に捧げ切った人は戻る道がないんですけれども、戻れるものを持ってる時なんですね。でなぜそうなったかっていうとですね、まあ、皆さん73編って有名ですよね、3節からずっとね。それはですね、まあ別の言い方にするとね、まだ半肉半霊の時なんですよ。霊的にもなってきたけども、まだまだこの地上の価値観やね、悪魔的な思いや人間的なものを持って、半分が霊半分が肉、両方愛してるような時っていうのは、一つの疑問、もう全てのクリスチャンが旅路の中で思う疑問が湧いてくる。それは3節から、神に逆らってるのに安泰、 おごってるのに全然苦しまない、体も太ってる、老苦してもですね、彼らは病気にもならない、本当にこうもう罪であることもですね、もう自慢話のように話して何の裁きもない。ちょっと待ってよ、神様って悪を裁くんじゃないの？あれ？14節にもあるように、神様清めを求めていったら逆に自分が病気になったり朝ごとに懲らしめられるのに、神様なんかいないっていう人間の方はなんかつやつやとして病気にもならないで結構羽振りが良くて、いやこのままこの道のがいいのかな、いやもう信仰捨てて、なんていうかもう本当に普通の人の生きた方が幸せじゃないっていう葛藤が必ず来るんですよ。皆さんも来たでしょ？私ももう来ましたし、まだ今もちょっと来る時が来る、あるんですよね。まあそのぐらいこの地上だけに目を向けていくならば、やっぱりお金が豊かにあった方が幸せだとかね、まあやりたいことをやった方が勝ちじゃないかとかいうような肉を喜ばせる思いっていうのは絶えず来るんですね。で、彼らの特徴は11節12節なんですよ。そういう人の心はどういう心かというと、そして彼らは言う、神が何を知っていようか、意図高き神にどのような知識があろうか、見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成していくものなんだ。要するに彼らの心の中に神はいない、もしいたとしてもまあ何も分かってないよって、神様何もできないよっていう思いが占めてるっていうことなんですね。ということは皆さんの心の中にも、いや本当に神様っておるんかな、私の人生を委ね切って大丈夫なんかな、本当に自分が困った時に神様助けてくれるんかな、いやあんだけ祈ったのに答えられないということは神様もやっぱ聞いてないんじゃないかなっていう思いとの戦いはありませんか？あるでしょ？あ、いいね、反応いいね、あるあるって言ってくる。いやこれはみんなあるんですよ、みんなあるんです、みんなそことの戦いなんです。でその時に、まあこの時期っていうのはですね、まあ中だるみとかですね、心が定まらない時期なんですね。まあ方向性が定まらないとですね、この2節にあるように足は滑らせ一歩一歩を踏み誤りそうになるって、そうでしょ、右に行くか左に行くか迷いながら歩んだら絶対滑るんですよ。そうでしょ、半信半疑ですから、このまま進むべきか、半肉半霊だからもうちょっと引き返してもいいかな、いやでもあの臨在を体験したしな、あの癒しを体験したしな、この心の平安はここにしかないしな、いやでも待て待て待て待て、神様なんであの神なんかいないっていう人たちがこう私たちが求める平安の中にあって祝福されて羽振りも良くて、もうずっと続くんですよ。これ苦しいですよね。しかし3番目の時期が来るんですよ。ついにその時、ですね、で15、16を見るとですね、この、まあ、そのついに来る前に中途半端な時に、ですね、まあ、15節にあるように彼らのように語ろうと望んでいたら、まあ、自分は、まあ、仲間やその世代を裏切ったことになったなっていうね、ああよかったってことなんですよ。もう一歩でもう信仰なんかええわ、神様なんかええわって言いそうになったっていうんですね。そして16節、私の目に老苦と映ることの意味を知りたいと思いはかり、これはね新改訳聖書の方が分かりやすいんです。私はこのことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であった。で2番目ですね、なぜ真面目に生きるクリスチャンが苦しむの、なんであんな試練に遭うのっていうところの意味が私たちの全ての人が思う疑問なんですよ。いや第一、神を恐れてない人そんなに試練ないし、まあ、もちろんある人もいるんですよ。でも大体神様を求め始めていろんな試練に遭うっていうことがよくあるんですよ。なんか普通の人よりもクリスチャンは試練に遭う率が高い、これはなんでやねんっ って調べたくなったっていうんですね。でもこれは分からなかったっていうんです。ある人が言ったんですね。人間の知恵で神様が分かるようであるならば、そういうものは神ではないって。私たちは神様を理解することができると思ってる半肉半霊の時があるんですね。しかしこの時期に分かることは、あ、神様って私たちの理解では分からないぐらい偉大な方だって分かるかどうかが鍵なんですよ。分からないから諦めるんではなくて、分からないから信仰の世界なんですね。信じていく世界に、まあ、分かれていく分岐点なんですよ。神様は偉大だ。皆さんどうでしょうか。皆さんは今今日ね、5つの段階を語っていきますけども、どこら近所でしょうか。昨日なんかね、すごい神様の発見があったんですよ。苦難の意味、あの JCML で紹介された苦しみの意味っていう本も一冊読みました。そこにあの牛山先生とかね、あの柳田先生ってよく知ってる東北で会った先生の読みながら、ああ先生方こういう苦しい試練とおられたんだなって思いました。ちょっと順番逆になるんですけれども、イザヤ書を見るとですね、まあ、この中年取った方もいますよね。年取った方、いつ死ぬかっていう答えです。あなたがいつ死ぬか、まあ、年金の問題もね、今もらった方が得なのか、まあ、早く死ぬんだったら得ですよね。でも長生きしたら今では少ないなとかね、こう分からないから考えるんですよね。昨日ですね、ちょっとこういうことしちゃったんですよ。まあ、全部メッセージの準備が終わって、神様なんか語ってください、まあ、いつも聞いてるんですけども、ちょっとたまたまね、そこにあった本、下にあった本、なんだろう、あ、スポルジョンの朝ごとにか、よし、パッと開いたところを開いて、で読んだんですよ。いや、ちょっと開かれましたね、その意味が分かったんですよね。それどういうことかっていうとね、イザヤ書の50章を見ると、私たちはその救われた穴や、まあ、その掘り出されたところを思い起こしなさい。なぜか私たちは神様から召された、選ばれて神の子供にされたんですよ。だけどもクリスチャンっていうのは、なんで試練が多いのか、問題が多いのか、でこれはね、スポルジョンだけじゃないんですけど、今ずっと私のテーマである教会ですね、イエス様が救い主して来られてですね、何を今蘇られてしてるかっていうと、本当の神殿を作ってるんですよ。私たちを召された、私たちを神殿とし、エペソの2章のと書いてますね、最後、神の住まいとすると、使徒預言者、またイエス様を土台とした上に私たちを立て上げていって、やがて、まあ、正確に読みますとね、エペソ2の21から22節、このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、聖霊によって神の見住まいとなるのです。だから黙示録の3章と一緒なんですよ。神様が臨在されるその宮が私たちだっていうんですね。でも私たちは本当に掘り出された岩や、またそのようなものです。しかしね、この地上にいる間に私たちを神様は整えるために試練を与えてくださるんですよ。そしてですね、ソロモンっていう王様が最初に神殿を建てた時に、それは壮大な神殿だったんですね、神の住まいを。でその時に神殿がバーッと建つんです。エジプトからイスラエルの民が出て480年目に着手したって書いてるんですね。第一、列王記かな、6章に書いてるんですけども、その時に神殿がダーッと建っていくんですけども、なんとね、鉄の音とか土の音が聞こえなかったんですよ。普通家を建てるときに、とかね、トントントンとかするじゃないですか。何の音もしないで立っていくんですよ。なぜかっていうと、石切り場とか他のところで全部のものが設計図通りに整えられて持ってくるだけだからなんですよ。これすごいことなんです。そしてその音がしないで建てられたっていうんですね。でスポルジョン曰く、天国では試練ないよって、あなた方が神殿の材料だよって、あなた方を召してくださった 私たちは欠けがあるかもしれない、ゴツゴツした岩かもしれない、でも神様は私たちをこの地上にいる間にそれぞれの計画に整えて、その神殿の どっかの部分に整えて、だから試練があるわけですよ。試練や問題を通して私たちは清められていくわけですよ。で、清められてある時が来た時に神様が召してくださって、死の川を渡ってパカッパカッと神殿にはめられ、そして神様がそこに永遠に臨在の中に私たちは住んでいくっていうんです。なんか自分の死ぬ時期が分かりませんか？試練や問題は神が与えるのであって、人間があなたを整えることはできないんです。神がされるんです。だから私たちには分からないことだらけなんです。なぜあの人がこういう試練に遭うの、なぜこういう辛い目に遭うの。試練が全部益になるわけではありません。キリストにあって信仰を持って受ける試練には益となりですね、後からその人が言うんですね、試練にあったことは私に良かったって整えられるんですよ。いやね、もう昨日もね、神様恐ろしいと思った。もうまさしくね、今日のメッセージのために、まあ、あんまりいい方法じゃないかもしれませんけども、教えてくれて、自分が慰められたんですね。まさしくこの信仰の旅路、信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離すなっていうのがヘブル書の戦いの言い方なんですね。目を離すな。そしてこのまさしくついに悟る前の中途半端な時期っていうのは、一言で言うとどっちに戻ろうかなと思って、あれ神様、イエス様からちょっと目を離しても結構うまくやっていけるじゃん。いや、だいぶイエス様から目を離しても私元気ですよ、私うまくやれますよっていうことなんですよ。まあ霊的にはむっちゃ危ないんですけれども、霊的なことがわからないとそう思ってしまう時期なんですね。でもですね、彼は17節、ついに私は神の聖女を訪れ彼らの行く末を見分けた、霊的に見分けた、分かった、本当に分かったっていう時ですね。これはですね、本当にイエス様が生きているとか知識の世界ではないんです。本当に主が臨在されているっていうことに出会った時の感動なんですね。これは私にもあります。本当に人生が変わりましたし、この方にかけていこうと思いました。そして神様は全ての人にその経験をさせたいと思ってるんですね。ついに。だから皆さんね、信仰障害って悩むんです。当たり前なんです。そしてあなたは取り扱われるんです。神殿の一部として神様が天国に帰っておいでっていうまで、神はあなたを取り扱うんです。いじめてるわけではないんです。あなたを愛してるから、あなたと永遠に住みたいから取り扱われるんです。で、18、19を見ていくとね、あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるのを、彼らは一瞬のうちに荒廃に、落とし、災難によって滅ぼし尽くされるのを、我が主よ、あなたが目覚め眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるのを。これ一言で言うとですね、羨ましいなーって、神様を信じない者が自由でいいなーって。でもそういう人たちの人生の最後や結末っていうものを教えてくださるっていうことなんですね。まあ、私たちもいろんな歴史を学びますけれども、今その場所に行ってもですね、何も残っていないっていうことがありますよね。だけども信仰で生きた人っていうのは永遠に残ると聖書に書いています。この世界、その違いなんですね。で、彼は気づくんです。まあ私たち、こう、時々朝起きたらすごい夢見ません？なんか自分が王様になってたとかね、自分が何かをしてたとかいうね。でも朝起きた時に、あ、夢か、とか思ってこう、するじゃないですか。そういう世界だっていうんです。だから、霊とこの肉的なものが逆転する時なんですね。まだ中途半端な時は、この世が全部なんですよ。もうこの世で成功することが全てなんですね。だけども永遠の世界が、霊的な世界が分かってきたときに、この世っていうのは夢に過ぎないと思うんですね。でもこの世にいるときにはこの世が現実で、霊的なことはクリスチャンは夢の中を生きている人にしか見えないんです。それが逆転するんです。 素晴らしいですね。まあ、私もやっぱり本当にこうイエス様の十字架が私のためであったっていうあの体験、でもその体験をする修養生時代にもう自分は牧師として献身者としてやっていけない、どっかに逃げよう、もうダメだっていうところまで神様は追い込まれたんですね。どんな人の言葉も届かない状況に追い込まれた。一番苦しかった。でも一番苦しい時に一番大切な主ご自身にお会いしたんですね。はい、イエス様の十字架は僕のためだった。まあ、そこは私にとっての分岐点です。まあ、今も誘惑はありますけれども、もちろんそれに自分の力で勝てるとは思いませんけれども、本当にイエス様に向いてですね、イエス様にとどまるという願いの方が今は強くなってきています。で、4番目ですね、これができるようになってきたときに、まあ、ずっとね、信仰告白が続いていくわけですね。主は私の酒どころ、本当に自分イエス様に身を任していくっていうことが続くんですね。まあ、21節はですね、方向性が定まらない時の心です。22節は、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていました。これはですね、本当にこうまだ全体がわからない時の心です。聖書の全体、神様の全体、私たちの信仰生涯のゴールがわからない時っていうのは、ある面神に対しては獣のようにとっても、まあ、お腹が空いたら近づいていくけども、困らないとバイバイっていうね、まあ、そういう状態がみんな続くと思います。しかし23節なんです。ここから臨在が来るんですね。神様の臨在っていうのは、23節、あなたが私の右の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができるっていうのは、これ体験なんですね。手を取ってくださる。ダビデは主をどこに置いたかっていうと、主を私の右に置いたってある。主が右におられるのに私を動かされることは、右におるから右の手を取るんです。これ臨在なんですね。信仰と臨在なんですね。これが確かなんですよ。本当に確かなんですよ。だから、まあ、私もそうですけども、皆さんもこれを体験してほしい。多分これが体験しなければ、聖書は知識だけではこの世の中の重力って言いますか、本当にこの世から来る知恵、悪魔から知恵っていうのにかなわないですね。まあ、皆さんは皆さんの臨在体験があると思います。24節、あなたは計らいに従って私を導き、後には栄光のうちに私を取られるであろう。これ今さっきの証と思いません？分かったでしょ。私たちが取られるとき、神のもとに帰るときっていうのは、私たちが神の手によって整えられてですね、ゴツゴツした本当に汚い岩のような私がいろんなところを通ってですね、神様の設計図通りに神の神殿の一部として整えられたときに、アブさん帰っておいでって、もういいよって、霊的に整えられたねって、人の声を帰れって、死ぬんではなくて帰っておいでって、でそこでピタピタ、まあ天国に帰ったら全部わかりますよ。なぜこういう道を取ったのか、なぜこういうことが起こったのか。でも天国に帰る前に信仰によって、まあ、分かるようにと神様は今日教えてくださってるんですね。ですからこのことが分かってから25、26、27、28っていうのは信仰告白なんですね。心からの告白なんですね。地上であなたを愛していなければ、天で誰が私を助けてくれようか。この信仰ってご利益宗教じゃないんですよ。なんか困った時に助けてね、いろんな宗教の中の一つではないんです。神様はあなたと共にいたいし、あなたと交わりたいんですね。で、交わるっていう言葉はギリシャ語でコイノニアっていうんですね。今日聖餐式をしますけれども、血にコイノニア、肉にパンにコイノニア、預かるっていうのは関係性なんですね。本当に親しく神様と交わっていく、主が私を愛してくれたように愛していくっていう人生、ここに心がピタッとはまるとですね、滑らないんですけれども、まだどっちがいいかなって迷うとまず滑ります。ここなんですよ、主の愛で。26節、私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、 私に与えられた分です。まあ、本当にこの地上っていうよりも、もちろん地上の人生大切なんですよ。だけどもこの地上にあっても主の臨在を求め、主ご自身が私の頼るべき岩、私に与えられた財産と思って大切にできる人は皆さんなんと幸いでしょうか。アーメン。27節、見よ、あなたを遠ざかる者は滅びる、身元から舞い去る者をあなたは絶たれる。ですね、ここで言ってるのは、なんでね、こんな私の足は滑ったとかね、もう寝たんだとか書いてるかって、みんな通るからなんですよ。みんなここを通るんです。で、特に中途半端な時に、特に自分は分かった、神様が分かった、教会ってこういうもんだとか分かったとか、分かってないくせに分かった時が一番危ないんですけれども、その時に私たちは、危ないんですけれどもね、これを通らないようにっていうんじゃなくて、通るって言ってるんです。私も通りました。でも通った時に、あ、神様もう私を捨てたな、私から遠ざかったなっていう思いは違うんですね。まあ人間みんな弱いので通る可能性があってですね、で通らないと、ある面捨てられたような思いをしないと本当の大切さって分かんないじゃないですか。まあ、うちの姉がですね、50歳で亡くなりましたよね。でちょうどここに引っ越してきてですね、で酸素ボンベをつけてきて、で本当に病気が分かってもう数週間後に亡くなっていきました。でその時に言った言葉は、いや、礼拝に出れるっていうのは当たり前じゃないんだって。ずっとクリスチャンホームで座っていったので、礼拝に来るのは当たり前でした。でも自分が本当に出たくても出れなくなった時に、礼拝に出れる、また仲間がいる、聖餐式をさせてもらうっていうことが当たり前ではないということに分かったっていうね。だから人間ってやっぱりみんなこういう面ってあると思うんです。で神様はそこで捨てたんではなくて、そういうことを犯しても離れたとしても捨てない神様だっていうことを信じれば、もすぐに戻れるんですね。またその離れたことも益にしてくださる方なんですよ。そして大体素晴らしい信仰の人って何度もそれを繰り返しているところがあるんですね、実はね。だから人の弱さもまあ分かるわけですね。で28節、私は神に近くあることを幸いとし、主なる神に酒どころを置く。この酒どころっていうのはですね、要するに信頼するっていうことなんですよ。どの私あの、まあ、例えばこの中にね、フィンランドに行きたい人いますか、イスラエルに行きたい人いますか。いるでしょ。一生に一回はイスラエルに行きたいな、タクちゃんが伝道してるフィンランド行きたいなと思うでしょ。でもね、あなた行きたいんだったら飛行機乗らなくちゃいけませんよって私は言います。いやいや、もう私絶対嫌、あんなもの絶対いつ落ちるかわからん。でもよく考えてみたらですね、飛行機ってほとんど落ちないんですよ。落ちる時はありますけどね、車の事故よりも少ないんです。でそういうことも考えながら信頼してみんな乗ってるわけですよ、飛行機が怖い人はね。でも飛行機に乗らないでイスラエルは多分行けないんですよ。だから単純な理由なんですよ。天国はイエス様に信頼するしか行けないんですよ。あ、でも阿部さん、イエス様を信じたら結構試練にあったり整えられたり、私いや、そういうもう苦しいこと、いや、いやいや、いいんですよ、それはそれで。でもごめんなさいね、天国であなたが神の神殿の一部になって整えられるっていうことを嫌だって言うんだったらいけませんよって。いや、それは嫌、でも私天国に行けない、すごく矛盾ですよね。でもこの全体が分かった時に、人生に起こるさまざまな試練や悲しみや苦しみっていう意味が、神様がいじめてるんではなくて、本当にどこの骨か分からないような私たちが神と共に、この清い神と共に住む神殿の一部になるんだっていうことが見えてきたときに、感謝以外の何物もないじゃないですか。で任せるって決めたときに物事って進むんですね。任せたときにもう寝てたらイスラエル着くんですよ。カーッと寝てて映画でも見てたらね、飛行機に着くんですよ。ここか、ここだったんだ。まあ信仰ってこんなものなんですね。 今ですね、まあ、本当に人がここで変えられていってますけども、最初みんなこの1番2番のところを繰り返しながらですね、やっぱり神様に近くあるよりも今日は夢タウンの方がいいかなっていうね、そういうことの葛藤から、いや本当に何があってもこの臨在のもとに来たいって思うようになり、そして天国はその臨在そのものなんですよ。ということはこの地上で臨在が嫌な人が天国に行ったらどうなります？どうなります？怖いでしょ。そして彼は、まあ、決心を、私はこの御業、まあ、要するにこの人間の弱さも含めて語り伝えていこうと決心するんですね。ここから黙示録に飛んでいってですね、勝利を得る人は永遠に神の臨在のもとに置いてあげよう、これ現代訳のヨハネ3の12なんですね。私はね、イエス様信じたら天国に行けるっていう、それだけの安っぽい福音とは聖書どう何度読んでも思えないんですね。それは恵みであるんですよ。十字架の上であの強盗が信じますって言ったらパラダイスに行くっていう恵みはあります。でもどう見ても信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の戦いなんだ、最後の最後まで戦いなんだ。でも戦って勝利を得た人が見る風景と戦わないで見る風景は全然違う、また違う場所に置かれるんだなって思うんですね。これは皆さん選択なんです。いつも選択なんです。この5つの旅路が全体が分かっても人は選択権があるんです。先週ですね、あのコーチングに行ってですね、あのある人が、ね、手を挙げてですね、まあ、ここのところすごくこう議論を吹っかけてきたんです。でも聖書はこう書いてこうだから、もう救われたら天国でしょうっていうね。で、いや私はこう思いますっていう思い言ったら、何人かの方がアーメンって、本当にそうです。神様は最後の最後まで人間に選択を与えているので、強制的にこの道に歩ませることはできないんです。清められていくというこの勝利の道に強制的に連れていくことはできないんです。でもいつも私たちは今日何を選ぶか、今日思いどちらに立つかの選択を神は任せてですね、でもはっきりとそのどちらがどうなるかということを私たちに恵みとして教えてくださってるんですね。まあ、ですからですね、皆さん、あなたは選ばれた以上御国にふさわしいものに整えられますよ。アーメンですか？そのために神様、試練という方法を使うみたいですよ。アーメンですか？で、試練にあった時につぶやいてもいいんです。苦しいって言ってもいいんです。神様なんでやねんって言ってもいいんです。でもその葛藤の中で決めるのはあなたなんです。やっぱり神様に信頼しようって決めるか、もう離れようって決めるか、神様はあなたの自由意志を与えておられます。愛してるから、いい方を御霊によって選んでいきましょうね。アメン。じゃあ一言お祈りしたいと思います。天の父様、本当に私たちが召されたこの長い旅路の中で、このアサフのように、私は滑りそうで、私は滑って、もう私はもうっていうところまで行きましたけれども、でも主の臨在が手を引っ張り、主の臨在が啓示を与え、主の臨在が本当に二つの選択の行き先を 見極める力を与えてくださったことを感謝をします。今私たちも告白をします。自分の力では天国へ行けません。自分の頑張りでは清められません。本当にでも聖書もこの世の中もわからないことだらけです。本当に深すぎます。理解できないこといっぱいあります。でもあなたを信じ、あなたを愛する方を取っていきます。どうぞ私たちを憐れんでください。主に栄光を返します。皆によってアメン。